皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、日本の民間企業の月探査ミッション、再利用可能ロケットの競争激化、そして宇宙空間でしか作れない医薬品や半導体といった新しい製造技術の最前線に迫ります。
では詳しく見ていきましょう。まずは日本の宇宙産業からですね。アイズペースが三菱重工業の H3 ロケットで月着陸船ウルトラを2028年に打ち上げる計画を発表したそうですが、これはどんな意味がありますか？
はい、スージーさん。これは日本の宇宙産業にとって画期的な連携です。アイズペースはこれまで海外のロケットを使ってきましたが、今回初めて国産の H3 ロケットで月ミッションを行うことになります。
なるほど。国産ロケットでの月ミッションは、日本の宇宙産業にどんなメリットをもたらしますか？
サプライチェーン全体で国産化が進むことで、日本の宇宙インフラが打ち上げから月着陸、探査まで一貫したエコシステムを構築できます。政府の宇宙戦略基金による支援も拡大しており、国内市場の成長を加速させる重要なステップです。
月着陸船ウルトラはどのような役割を担うのでしょうか？
ウルトラはより多くのペイロードを月面に輸送できるよう設計されていて、将来の月面探査や資源開発ミッションに不可欠な存在となるでしょう。2028年の打ち上げ成功はアイズペースの技術力と日本の国際競争力を世界に示す機会となります。
日本の宇宙技術がさらに進化する、とても興味深いニュースですね。続いてはロケットラボの話題ですね。中型再利用可能ロケットニュートロンが来年2026年に初飛行を目指すとのことですが、これはロケットラボにとってどんな位置づけのロケットになるんですか？
はい、スージーさん。ロケットラボはすでに小型打ち上げロケットのエレクトロンで50回以上の成功を収めていますが、ニュートロンはスペース X のファルコン9が支配する中型ロケット市場への本格参入を狙っています。
ファルコン9の市場に参入ですか？ニュートロンにはどのような特徴があるのでしょうか？
ニュートロンは再利用可能な第1弾と衛星ペイロードを効率的に収納できる革新的なフェアリング設計が特徴です。低軌道に最大 13,000kg のペイロードを投入する能力を持ち、大規模な衛星コンステレーション展開において競争力を発揮すると期待されています。
それは大規模な衛星展開に貢献しそうですね。今後の見通しはどうですか？
2026年の初飛行が成功すれば、ロケットラボは小型から中型まで幅広い顧客ニーズに対応できるようになり、市場シェアを大幅に拡大する可能性があります。打ち上げサービスの堅実な実績を背景に、成長戦略の重要な転換点となるでしょう。
ますます宇宙輸送の選択肢が広がり、競争が激化しそうです。次はスペース X のスターシップについてですね。13回目の試験飛行で次世代スターリンク V3 衛星を初めて軌道上に展開したそうですが、これはどのような意味を持つのでしょうか？
はい、スージーさん。スターシップにとって、ペイロードを実際に展開できたことは大きなマイルストーンです。さらに、スターリンク V3 衛星がスターシップ上段のヒートシールドを軌道上から撮影したことで、将来の運用における船体監視の可能性も示されました。
打ち上げ中に自らを撮影するとはすごい技術ですね。このスターシップの次の目標は何ですか？
8月には14回目のテスト飛行が予定されており、スターシップ上段の垂直回収、つまり打ち上げ地点のタワーでメカニカルアームを使ってキャッチするという非常に野心的な試みを行う計画です。
タワーでキャッチですか？成功すれば宇宙輸送に革命が起きそうですね。
その通りです。完全な再利用性を確立できれば、宇宙輸送コストが劇的に下がり、火星移住計画や月、火星への大規模ミッションの実現可能性が飛躍的に高まります。
まさに宇宙開発の未来を切り開くエキサイティングな一歩ですね。次はどんなトピックでしょうか？米国連邦航空局FAA が商業宇宙活動のライセンスプロセスを合理化するための規則案を発表したと聞きましたが、具体的にどのような内容なのですか？
はい、スージーさん。FAA は、ロケット打ち上げや宇宙船再突入、 関連施設の運用承認において、13の連邦環境法規の適用を免除する案を提出しました。これにより、複雑で時間のかかるライセンス取得プロセスを大幅に迅速化できると期待されています。
それは規制緩和ということでしょうか。どんな法律が対象になるんですか。
国家環境政策法の一部や、歴史的建造物保護法、絶滅危惧種保護法などが対象となる可能性があります。宇宙技術の迅速な導入を妨げていた規制を柔軟に適用することで、環境保護と産業革新のバランスを図る狙いがあります。
この規則案が承認されれば、商業宇宙産業にどのような影響がありますか？
商業宇宙ミッションのリードタイムが短縮され、新しいロケットや宇宙船の試験、頻繁な打ち上げ活動がより容易になります。これにより、米国の宇宙産業はグローバル市場でのリーダーシップを強化できるでしょう。
宇宙産業の成長を後押しする重要な動きになりそうですね。次は世界の動きに目を向けていきましょう。中国の商業宇宙セクターが急速に拡大しているというニュースも気になります。2014年の民間投資開放からすでに約600社にまで急増しているそうですね。
はい、スージーさん。中国政府は宇宙を経済的エンジンと戦略的手段の両方と位置づけ、民間企業への投資と技術革新を強力に奨励してきました。これにより、打ち上げ、衛星製造、通信、リモートセンシングなど多岐にわたる分野で企業が急増しています。
600社とはすごい規模ですね。具体的にどのような技術開発が進んでいるのでしょうか。
再利用可能なロケット技術やAI を活用した衛星データ解析など、先進的な技術開発に多額の投資が行われています。多くの民間宇宙スタートアップが、国有企業では難しかった迅速な技術開発と市場投入を可能にしています。
この中国の商業宇宙産業の台頭は、世界の宇宙経済にどのような影響を与えますか？
米国などの伝統的な宇宙大国にとって、技術的、経済的、さらには戦略的な挑戦を突きつけるものとなります。特に宇宙データ活用、宇宙観光、月面資源探査といった新興分野への投資が活発化すると予測され、国際的な宇宙開発の枠組みにも大きな影響力を持つようになるでしょう。
世界の宇宙経済の勢力図が大きく変わりつつあるのを感じますね。ここからは宇宙空間での新しい製造技術について掘り下げていきましょう。イースクラバイオテックという企業がISS での医薬品製造で有効性が 40-50% 向上したと実証したそうですが、これはどういうことですか？
はい、スージーさん。微小重力環境で製造された薬物送達技術製品が、地球上で作られたものより有効性が大きく向上したという画期的な成果です。宇宙空間が、地球では不可能な高品質な医薬品製造を可能にする、究極の製造環境であると示されました。
40-50% 向上とは驚きです。なぜ微小重力だとそんなに有効性が上がるんですか？
地球上では重力の影響で、医薬品の結晶成長時に滞留や沈降が起こり、均一性に欠陥が生じやすいのですが、微小重力ではそれらが排除されます。結果として、より均一で欠陥が少なく、高純度で高安定な結晶構造を持つ粒子が形成され、薬物放出が最適化されると考えられています。
なるほど。これは新薬開発に大きなブレイクスルーをもたらしそうですね。
その通りです。難病治療薬の開発や既存薬の改良につながるだけでなく、宇宙での医薬品製造施設やサプライチェーンの構築といった新たな産業エコシステムを生み出す潜在力を持っています。宇宙製薬の夜明けともいえる動向です。
宇宙が医療の未来を変える。とても興味深い話ですね。医薬品だけでなく、半導体も宇宙で作ると性能が向上する可能性があると聞きました。スペースフォージという企業が軌道上製造でマイルストーンを達成したそうですが、どのように向上するのでしょうか。
はい、スージーさん。微小重力下では、地球の重力による滞留や不純物の沈降が排除されるため、より均一で超純粋な結晶が成長します。これにより、半導体の電子移動度や血管密度が改善され、デバイスの寿命や信頼性が大幅に向上する可能性があるのです。
地球上では難しい純粋な結晶が作れるということですね。具体的にはどんな半導体が対象ですか？
スペースフォージはガリウムヒ素やシリコンカーバイドといった次世代半導体材料の結晶成長実験を行い、高純度、高品質な結晶生成に成功しています。宇宙や防衛分野、高性能コンピューティングなど、極限環境での信頼性が求められるアプリケーションでの需要が見込まれています。
半導体産業はムーアの法則の限界に直面していると聞きますが、これはその解決策の一つになるのでしょうか？
その通りです。微小重力環境を利用した結晶成長は、性能向上の新たなアプローチとして注目されており、実用的な産業応用へと移行しつつあります。
宇宙製の半導体が私たちのエレクトロニクス機器を革新する日も、そう遠くないかもしれませんね。宇宙での医薬品製造を加速する動きが他にもあるそうですね。バルダスペースインダストリーズという企業が、バイオ医薬品のリーダーを招聘し、2027年までに10回も打ち上げを計画していると聞きました。
はい、スージーさん。バルダスペースインダストリーズは、微小重力環境が地球上では不可能または困難な、優れた品質の医薬品有効成分、API の製剤を可能にすると確信しており、商業化を急速に進めています。
2027年までに10回も打ち上げるとは、かなりのペースですね。その目的は何ですか？
これは宇宙製造のルーティン化を目指すものです。頻繁なミッションを通じて技術の迅速な反復と検証を行い、製造プロセスの確立を急いでいます。今回、バイオ医薬品分野の著名なリーダーを取締役に迎えたことも、臨床的意義と市場投入戦略を強化するためです。
医薬品のプロを招くことで、宇宙で作られた薬が実際に患者さんに届く日が近づきそうですね。
まさにその通りです。難病治療薬や希少疾患向け医薬品の開発に新たな道を開き、地球上の患者に画期的な治療法を提供する可能性があります。宇宙製医薬品が市場に登場する日は、そう遠くないでしょう。
宇宙が医療のフロンティアになるというのは、本当に希望が持てる話です。
今週は、日本の民間企業の月探査ミッション、米国と中国における再利用可能ロケットの開発競争、そして宇宙空間というユニークな環境を活用した医薬品や半導体といった高付加価値な製品製造の動向に焦点を当てました。
各国の政府支援と民間企業の技術革新が相まって、宇宙産業は今、飛躍的な成長期を迎えているのがよくわかりました。特に宇宙での製造技術は、地球上の産業にも大きな変革をもたらす可能性を秘めていますね。
その通りです。宇宙は、もはや探査や国家プロジェクトの領域にとどまらず、地球上の経済や私たちの生活に直結する新たなフロンティアへと進化しています。規制緩和の動きも後押しし、今後さらに多様なビジネスチャンスが生まれるでしょう。
はい。特に、微小重力が医薬品や半導体の品質を劇的に向上させるという話は、今後の私たちの暮らしを大きく変える可能性を感じました。宇宙が身近になるにつれて、私たちの想像を超えるようなイノベーションが次々と生まれてくることに期待したいです。
ええ、宇宙はまだ未開拓の可能性に満ちています。今後もこのダイナミックな宇宙産業の動きを注意深く見ていく必要がありそうです。
トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。